こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。女性の視点を取り入れた防災ハンドブックについてご紹介します。非常時にあってよかった防災グッズをまとめました。リストを参考に個人や家庭で必要なものをしっかり準備して、災害が起きても慌てない防災対策を心がけましょう。まず基本の備蓄リストとしては、防災リュックの中に水、携帯食、乾パンや水を注いで作るアルファ化米などです。モバイルバッテリー、ラジオ、電池、手袋、救急セット、懐中電灯、健康保険証や免許証の写し、数日分の着替え、保温アルミシート、お薬手帳のコピー、新聞紙、タオルや手ぬぐい、歯ブラシ、ウェットティッシュ、お尻拭き、ビニール袋、大きいものと小さいもの、防臭袋、マスク、携帯トイレ、ガムテープ、養生テープ、メモ用紙、筆記用具、油性ペンが必要です。手や指の消毒剤、常備薬などです。家のストックとしては、飲料用と生活用の水、トイレットペーパー、ゴミ袋、保存の効く缶詰などの食品、レトルト食品、乾物など、ラップ、アルミホイル、キッチンバサミ、バケツ、カセットコンロ、ボンベなどです。あってよかった、役に立ったという防災グッズです。まず水のいらないシャンプーです。災害時水は貴重です。長期間お風呂に入れない時でも水のいらないシャンプーは役に立ちます。次にマウスウォッシュです。口腔ケアは体の健康にもつながります。歯磨きができない時でもマウスウォッシュでケアすることで病気の予防にもつながります。そして上靴です。物が散乱している場所を裸足で歩くのは危険です。怪我対策や避難所での上履きになるので用意しておきましょう。基礎化粧品などです。ケア用からメイク用まで最低限のものを用意しておきましょう。オールインワンジェルがあれば便利です。そしてカイロです。体を冷やさないことが体調管理につながります。また離乳食などを温めるときにも使えます。虫対策として虫除けグッズです。自分や環境に合ったものを準備しておきましょう。災害が起こるとストレスが溜まってしまいます。そんな時、自分の好きな香りを嗅ぐと気分転換になります。アロマオイルなども有効です。お湯をもらう時などには保冷や保温の効く水筒が便利です。温かいものを飲むと心も落ち着きます。また赤ちゃんのミルクを作る時にも使えます。ここでは女性の視点を取り入れた防災ハンドブックから、防災準備編の日頃から心がけておくこと、そして防災グッズについてご紹介しました。次に災害時の食料の確保についてです。大きな災害があると被災地ではライフラインは断絶し、道路の寸断などで物流ルートが断たれ、食料を届けることができない、また届けるのに時間がかかることが起こっています。地域の公的機関の備蓄食料にも限りがあり、被災地での食料確保は困難になります。また食品製造拠点が被災すると、被災地以外でも食料の入手が困難になることもあります。このことから、平常時から家庭で食料を備蓄することは必要です。 ローリングストックについてです。非常時専用の食料だけを備蓄するのではなく、普段から食べている食料を多めに買っておき、買い足しては食べるローリングストックを活用し、災害時でも食べ慣れたものを安心していただきましょう。食べながら備えるため、保存期間が短い食品、例えば半年から1年程度のものも活用できます。家族の中に妊婦さんや乳児、高齢者や病気にかかっている人、アレルギー体質など食事の配慮が必要な方がいる場合もあります。災害時の食料支援があっても、食材の制限があるなどで食べられないこともあり、場合によっては命に関わることにもなりかねません。ローリングストックで備蓄できる食材の範囲は広く、食事の配慮が必要な場合でも、普段から食べ慣れた食事を備蓄することができます。家族一人一人に合わせた食品を準備しておくことが、家族の健康や命を守ることにつながります。これまでの非常食は、開封してすぐに食べられることが前提でしたが、調理することにより、備蓄する食材の幅が広がり、食事の配慮が必要な場合にも対応しやすくなるとともに、温かい食事を食べることができます。しかし、災害時は電気、ガス、水道などライフラインが途絶えている場合があり、調理条件が限定されることがあるのです。ローリングストックを活用すると、普段の食事も豊かに楽しく、災害時の食事も美味しく安心に過ごせます。各家庭でローリングストックができていると、大きな災害があるたびによく見られる被災地以外での買いだめを防ぎ、被災地の食料支援にもつながります。家族みんなでローリングストックを実践しましょう。災害時の食料についてご紹介しました。皆さんはご自宅に防災リュックを準備していますか？電気やガス、水道などのライフラインが止まった場合や、避難生活が必要になった場合に、防災リュックを用意しておくと安心便利です。防災リュックを用意しておきましょう。防災リュックに入れておくと安心便利なものは、飴やお菓子、飲み物、ティッシュ、トイレットペーパー、歯磨き粉、肌着、防寒シート、ラップ、ビニール袋、これは密封できるものもおすすめです。タオルや手ぬぐい、ガーゼ、包帯、お薬手帳、携帯ラジオなどです。お菓子など、少しでも日常をもってほっとできる、元気が出るというものを入れておくのも防災の一つかもしれません。自宅から避難が必要になった場合に、いつでもすぐに持ち出せるよう防災リュックを用意しましょう。またキャンプ用品は防災用品としても使えるので、ヘッドライトや風雨に強い防寒着などもおすすめです。
防災メモ。大雨の時、冠水した道路などを避難するときは、長靴ではなく紐で締められる履き慣れた運動靴を履きましょう。一人で避難するのではなく、可能な限り複数人で避難してください。側溝やマンホールの蓋が外れている可能性もあります。長い棒などを杖代わりにして、安全を確かめながら歩くようにしましょう。短時間の大雨では、街中の排水処理能力を超えてしまうことがあります。自動車を運転しているときは、低い土地を避け、鉄道や道路の下を通る掘り下げ式の地下道には、できるだけ近づかないようにしましょう。
ここでは感染症対策も考えた避難所の運営についてご紹介します。まず避難場所の確認です。避難とは災害を避けて安全な場所へ立ち退くことを言います。避難所へ行くことが必ずしも必要なわけではありません。避難所での3密を避けるためにもどこに避難することが最適か判断しましょう。避難時の行動は事前に確認しておくと安心です。地域のハザードマップなどを確認してみましょう。安全な地域に住んでいる人は自宅に留まって安全を確保する在宅避難という手段もあります。また安全な地域に親戚や知人が住んでいる場合は事前に相談しておきましょう。通常避難所として利用されている小中学校以外にも地域のホテルや旅館などがあります。次に持ち物です。これまで必要とされていた食料品や飲料水、衣類などに加えてマスク、消毒液、体温計、スリッパなどの室内履きを持参することが推奨されています。基本的には避難所にはないものと考えて準備しましょう。その他感染防止や健康状態の確認に役立つものをなるべく持参しましょう。ただし災害が起こってからこれらのものを用意して避難が遅れてしまうことがないように事前に防災バッグに入れておくと安心です。避難所の対策についてです。ウイルスによって汚染されている区域、汚染区域と汚染されていない区域、清潔区域を区分けするという感染拡大防止の基本的な考えがあります。避難者が避難所に到着したらまず問診や検診も行われ、感染の疑いがある方は専用のスペースへ案内されます。専用スペースと一般スペースが接触することがないよう、利用するトイレや階段も分けられます。また専用スペースの中でも濃厚接触の疑いがある方用と発熱など実際に症状が出ている方用でスペースを分けて設置されます。理想的な避難所の対策についてです。避難所で過ごす上では避難者、スタッフともに感染拡大防止のために守るべきことがあります。通路は 1-2メートルの幅を確保する。人と人の間は2メートルの距離を取る。専用スペースでは飛沫対策のために座った状態で口元よりも高いパーテーションまたはテントを利用する。スタッフは手袋、マスク、専用スペースでは目の防護具を着用する。30分に1回の換気、手すり、ドアノブ、トイレなど共用部分の毎日の清掃。避難者情報は追跡調査に備えて退所後最低でも2週間は保管するなどです。食事や物資の配布についてです。避難者が殺到して混雑するのを防止するため、配布するタイミングを部屋ごとに分けたり、配布場所を複数箇所設けるなどの対策も考えます。また濃厚接触者や感染の疑いがある方々への配布はスタッフが直接行わず、スペース前に置いて配布を行います。在宅避難者への支援についてです。避難所に避難している方だけではなく、避難所は在宅避難を行っている方々への支援も行っています。感染防止のため今後は特に在宅避難という形を取る方々の増加が予想されます。避難所を拠点として食料や支援物資の配布、健康相談などが受けられます。在宅避難だからといって自分たちで抱え込む必要はありません。積極的に自治体の支援を利用しましょう。ここでは感染症対策も考えた避難所運営についてご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚博さんのお話をご紹介します。
ペットの災害対策についてです。災害が起こった時に 最初に行うことは飼い主自身や家族の安全確保です。ですがペットの安全確保についても日頃から考えておく必要があります。もしかしたらペットと離れ離れになるかもしれません。身元がわかる名札など外から見える場所に普段からつけておきましょう。首輪はもちろん、鳥には足輪など緩んでいないかきつくないか時々チェックをしておきましょう。また災害時、ペットに対する救援物資は人に対するものよりも届くのに時間がかかると言われています。あらかじめ十分な量の水やペットフードなど必要なものを備えておきましょう。普段から少し多めに買い置きをしておくと安心です。持ち出し品はリュックなどに入れ、その他のものは分かりやすいところにまとめておきましょう。また避難が必要な場合に備えて日頃からキャリーバッグやケージに入ることに慣れさせておきましょう。そして地域で指定されている避難場所がペットと一緒に避難できるかどうかをあらかじめ確認しておきましょう。避難所などでは動物が苦手な方やアレルギーを持っている方への配慮も求められます。ルールをしっかりと守りましょう。最後に、ペットの災害対策の基本は、普段から人や他の動物を怖がったり攻撃的になったりしないなど、基本的なしつけや健康管理をしておくことです。飼い主が留守中に被災する場合も考えて、事前に家族や地域で話し合っておきましょう。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。火事や救急の時の119番のかけ方です。119番に電話をかけたら、まずはじめに火事か救急のどちらなのかを伝えます。次に場所を言います。外出先の場合、近くにある目標物を伝えましょう。例えばバス停や公共施設、スーパーなどの大きな建物です。火事であれば何が燃えているのか、救急であれば誰がどんな状態なのかを詳しく伝えます。そして名前と通報している電話の番号も伝えます。落ち着いてゆっくりと通信指令員の質問に答えていきましょう。防災メモ。大規模な火災になると数多くの消防車が消火にあたり、放水が数時間に及ぶ場合があります。消防車が消火に利用する水は、多くの場合は道路上や歩道脇に設けられた消火栓や防火水槽を利用しています。消火栓や防火水槽の場所は分かりやすいよう標識が立ててあり、蓋の周りが黄色く塗ってあります。消火栓や消防用防火水槽の給水口、あるいはプールや池、井戸などの指定消防水路の標識から5メートル以内の部分は、道路交通法で駐車を禁止している場所です。消防隊の活動に支障をきたさないよう、駐車違反にはくれぐれも注意しましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。